皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言という番組をお届けします。今日は初めてです。毎月一度皆さんと、15分という短い番組なんですけれども、いろいろなお話をしていきたいと思っています。今日はですね、ちょっと変わってわらべ歌のかごめかごめとトランプ政権という話をいたします。この番組は私が立ち上げている安西科学平和事務所の協力でお送りいたします。さて、世の中毎日暮らしていると、目の前に平和原発について大切な問題がいろいろ提起されていますね。それをマジに、額に八の字を寄せて考えるということも大切なことなんですけれども、私は生来いろんなことに興味を持っているせいか、いろんな角度からこの問題を考えるんですね。これから始める番組は安西育郎平和原発独り言って言って、独り言っていうことになってますけども、心の中では耳をお貸しいただいて、聞いてもらいたいなっていう気分もありますね。独り言と言いながら聞いてもらいたいなっていう気分も持ってお届けしますので、その辺は今流行りの言葉で言うと忖度していただいて、ちょっと耳をお貸しいただければというふうに思います。僕はもともと落語が好きなんですけども、子供の頃からねよくラジオで聞いておりましたけれども、林家木久扇っていう、日曜日のテレビの番組で笑点っていう番組ご存知かもしれませんけれども、それの常連のメンバーで、時々答えを忘れたりしている、あるいは菊蔵ラーメンというので有名な人がいますけれども、この人が林家菊蔵と言っていた時代の落語をこの前もビデオで改めて鑑賞したんですね。その時の話は怪談、お化け話が基本だったんですけれども、その前振りの話としてですね、かごめかごめっていうわらべ歌の解釈について、話がありました。面白かったですよ。かごめかごめ、かごの中の鳥はいついつである夜明けの晩に鶴と亀と滑った後ろの正面だれっていう、結構日本中どこでも似たような文句で、このわらべ歌が子供たちが輪を作ってね、ぐるぐる回りながらやる遊びとして、歌われております。さて、この解釈は何か、ちょっと変わった歌詞ですよね。菊蔵さんの解説はなかなか面白くて、かごめかごめっていうのは、かこめかこめっていう表現が生と、実際手をつないで囲むわけですけども、かごめかごめかこめかごめ、かごの中の鳥、鳥っていうのはですね、空を飛ぶ鳥ということじゃなくて、怪物、得体の知れない、もののけですね。そのことを日本では、古くから鳥って言います。ヌエっていう怪物が日本に伝わっているのをご存知ですかね。ヌエっていう字を漢字で書くことなんかないかと思いますけど、昼夜の夜辺に鳥って書いてヌエなんですね。あるいは空辺に鳥って書いてヌエって読み方もありますし、から立身弁に存在するの在、心の中にあるって意味ですよね。それに鳥って書いてヌエって呼んだりして、いずれもね鳥なんですよね。だからカゴの中の鳥はっていうのは、せっかく捕まえたカゴの中の得体の知れない、ものの毛がね、いついつである、またいつ出て行ってしまうかもしれない、夜明けの晩に、これ逆さ言葉って言って晩の夜明けですね。明け方前にということですね。鶴と亀と滑った。鶴と亀はめでたいものの象徴ですから、おめでたいものが滑ったっていうんで、不吉なことが起こるっていうことなんですね。で、後ろの正面であれっていうわけですが、通してみると、囲もう、せっかく捕まえたカゴの中の、ものの毛が、いついつまた出ていって、なんか 悪いことをするかもしれない、縁起の悪いことを、不吉なことをやるかもしれない、一体こういう事態の後ろの正面、背後に誰がいるんだろうかっていうお話だっていうんですね。で、そういうことで今の政治とか原発問題を見てみるとちょっと思い当たることがありますね。多分アメリカは民主主義の名において、まあアメリカの憲法という籠の中にトランプ大統領を閉じ込めたんですね。今ホワイトハウスっていう具体的には籠の中にトランプ氏はいるわけですけども、ちょっとアメリカ人の今の心配はですね、せっかく民主主義あるいはアメリカ憲法の籠の中に閉じ込めたトランプ大統領がいつまた出て行って、とんでもない不吉なことを起こすかもしれない、夜明けの晩、この時代が移り変わろうとしているまさに黎明期、夜明けのこの時にですね、不吉なことを起こすかもしれない、一体こういう事態の背後に何があるんだろうかというふうにも解釈できるんですね。なかなか意味深長ですね。確かにトランプ大統領をとんでもない、なんかアメリカの憲法の枠の中で誕生した大統領でありながら、枠の外に出てとんでもないことを起こすかもしれないっていう不安はアメリカ国民の多くが今持っているんですね。ちょっと歴史を振り返ってみると、まあアドルフ・ヒトラーっていう、ナチスドイツの首相がいました。この人もですね、実はドイツの民主的な選挙で首相に選ばれたんですね。ところが首相に選ばれた後ですね、総統っていう位を作って、そこに君臨してですね、ユダヤ人の大虐殺をはじめとして第二次世界大戦で、まあ、世界中を戦闘の巷に導いていった、そういう人物ですね。だから民主主義という籠の中に捕まえては見たものの、いつその人物がですね、籠を抜け出して不吉なとんでもないことを起こすかもしれないという不安は、歴史上の出来事を見てみると確かにあり得ることなので、まあ、アメリカもトランプ政権がいつまた民主主義の殻を打ち破ってですね、縁起の悪いことをするかもしれないという不安に苛まれているということなんですね。さて、翻って日本の原発問題を考えると、これまた原発っていうのはそのものがですね、まさに不吉なものですね。まあ、私は安西科学平和事務所としてですね、福島プロジェクトっていうのを、まあ、立ち上げて、毎月3日間は福島に仲間と通ってですね、そこで、まあ、放射能の実態を調べ、人々の学習活動に協力し、また相談にいろいろ乗るという、ことをしています。それで、まあ、今気がついていることは、日本の原発はただならぬ状況だということですね。事故を起こした原発はその中がどうなっているのかさえもよくわからない。6年経っているんですけれども、原発災害はね、いつも言ってることなんですけれども、現場を見に行けないっていうのが特徴なんですね。現場を見に行くと放射線で殺されてしまうんですね。それでやむなくロボットなどを派遣して中がどうなっているかかろうじて写真を撮ったりするんですけども、先だってもですね、3年がかりで開発したサソリっていう名前のあだ名のついたロボット、後ろの方がこう尻尾が立ち上がってね、カメラでこの原子炉の中を映し出すような仕掛けがあるので、その姿がサソリに似てるってんで、サソリっていうんですが、まあ、3年がかりで開発してこれぞ切り札って投入したんですが、まあ数メートル歩いただけで故障して動けなくなっちゃったんですね。したがって事故から6年も経ってるのに中がどうなってるかもわかんない。中がどうなってるかもわかんないっていうことは、どういう仕組みであの事故が拡大していったのかっていう詳細もわからないんですね。その原子炉の中は人が1分間いるともう致死線量、死ぬほどの被爆をする状態ですから、今後はですね、人間が立ち入るっていうことは到底できないので、ロボットに頼らざるを得ないんだけども、その最先端の教育の金をかけて、開発したロボットでも2メートルぐらいで止まってしまうような過酷な環境、そういう事故の実態さえもわからない中で 新しい世界一厳しい基準を作ったから大丈夫だって言って、今原発は再稼働に向けて動き出しているんですよね。ごく最近も高浜原発、福井県の高浜原発で地方裁判所のレベルでは運転再開は良くないって言って差し止めたにもかかわらず、高等裁判所でその地方裁判所の判断を覆して、運転 OK という判断が出るんですね。まあ原発という超危険な、ものにですね、カゴをかぶせたり外したりしているような状況が今見られるんですね。これはちょっと国民にとっては不安ですね。さっき言いましたように、福島の原発本体は非常に過酷な、これから40年かけて廃炉にすると政府は言ってるけども、私の見立てではとても40年どこではなくて、もしかすると1世紀単位でかかるかもしれないような、そういう大変な状況が起こっている。しかも原発の外でも帰還困難区域っていうのを聞いたことがあると思いますけども、とても放射能の条件が悪いので帰還できないと言ってるところは手つかずの状態で残っているので、これまた当分の間住民が何十年間か帰ることがままならないような事態が続いているんですね。だから原発本体そのすぐ近くのエリアは大変深刻な実態であります。幸い人々が今190万人余りの福島県民が暮らしているところでの生活に伴う被爆はどんどん減ってきてですね、ヨーロッパ諸国の自然放射能の被爆レベルと大して違わない程度になってきているので、その福島からの避難者に対して、なんか危険な存在だって言って偏見や差別やいじめの対象にするっていうのは絶対許されないことで、それは人権上の問題だと思いますけども、原発本体は非常に危険な存在なので、これからもですね、それをきちっとカゴの中に閉じ込め、これ以上そういう危険な原発を増やすなんてことはしない方がいいというふうに原子力の専門家である安西九郎は考えているんですね。原発は54基日本にありますけれども、安西九郎の意見としては計画的に廃絶する、廃炉にするって言ってたって廃炉のための技術者がそんなにたくさんいるわけじゃないから、一つ一つやらなければいけないので、今全部廃炉にするってことを決めたとしても、廃炉にし終わるには200年とか300年とかかかるに相違ないんですけども、そういう状況の中で、作ってはカゴに閉じ込めるっていうのではなくて、できるだけそういう危険なものを今後は作らない方向にしていく必要があるだろうと思うんですね。日本の現政権も民主主義の名において我々が国会というカゴの中に閉じ込めて監視しているつもりなんですけども、カゴメカゴメっていう歌が暗示するようにですね、この政権がいつ何時またその民主主義の枠を突き破って危険な道に走るかもしれないという不安はずっと私も持っておりましてね、今後も気をつけなければいけないだろうと思っています。どうか皆さんも、安西九郎の平和原発独り言ですけども、これがただ単に私の独り言以上に皆さんが何か考える時の参考になればと思って、これからも毎月短いお話ですけどもお伝えしていきたいと思います。今日はありがとうございました。